皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、情報が世界を明るくするです。今年もですね、本当にいろいろと事件が相次いでおるわけでありますが、やっぱりこの何が事件、何がその物事を前に進めるか、その直接の引き金は何なのかっていうときに、情報のリークというのがものすごいものがありますね。なんでこの時期にこういう情報が出るんだろうというぐらいいろんな情報が出てきます。去年の、クリントンが負けてトランプが勝った大統領選挙が、そのやっぱり一つの頂点だったと思いますけども、今まで隠れて悪いことばっかりやってた連中が、その本当のことがバレていった時に大変なことになるわけでありますね。ですからそういう意味で言うと、その話はソビエトが崩壊した時と同じでありまして、この本当のことが国民の間に知れていって、特にその衛星テレビですね、当時は西側の衛星テレビを東側の人たちが受信するようになって、自分の国の政府言ってることが嘘だと分かって、それで変わっていったというところもありまして、情報のその新たな広がりというのは、人々に対してものすごく大きなインパクトを与えます。で、特に最近はそのインターネットがものすごく広がっておりますから、誰かがバラすと一瞬で世界に広がりますね。今回も結局北朝鮮のこの大きな騒動の裏側で、これまで終わったかどうかわかりませんけども、その UAE とそれからウクライナが北朝鮮の支援をしてたんではないかという話が、メールの暴露で出てきたわけであります。他にがいくつかありましたけども、それが主要メディアに乗りまして報道されると、さらにそれが、広まった情報という形になるということで、なんだ、北朝鮮の裏側はアメリカの戦争屋じゃないかと。どういうことなんだと。マッチポンプじゃないかと。いうことがバレバレになってくるわけですね。本当に、誰がこの決定的局面でこういう情報を出しているのかって非常に興味深いことで、つい先日のそのイスラエルが追い詰められた時もそうですけども、誰がその決定的な情報を決定的タイミングで出しているわけですね。で、それは決して一人の人では多分ないんだと思うんですね。やっぱりそれはその時々にいろんなことをしている人たちが出しているわけで、やっぱり極まってきた時に、状況が完全に極まってこれはまずいっていう時に、やっぱそれをひっくり返す情報が出てくるってことなんでしょうね。日本だと森友加計の問題もそうですね。今出てきているのは加計学園の今治の校舎の建設工事の設計図が出てきたんですね。これを見つけた人がいて、で、それをもとに見積もるとですね、どうも工事費がどえらい高いと、詐欺をやってんじゃないかと、いうような話も出てきてまして、やっぱりこの、知らぬ存ぜぬとか記憶にないとか言っててもですね、実際のところいろんなこういう情報が出てくると、もうそれは隠せなくなってくるわけですね。しかもこの、本当に去年の大統領選挙からですね、アメリカの国家の中枢の一番決定的なところの情報が出てくるわけですね。パレスチナについてなんかそうですよね。今回神殿の丘事件の中でちらっと出てきた話っていうのは、要するにパレスチナを消滅させようってわけでしょ。国をパレスチナ国家、今ね、基本的にできていることになっておりますけども、それを分割して国民を移住させたり併合させたりして、パレスチナっていうものをその中東の地図から消してしまおう。パレスチナ問題がなくなればイスラエルだって何の不安もないと。他の国々と対等に付き合えると、こういうふうにしちゃおうという、その話が、出てきたわけですね。すごいなと言って、どういうふうに、パレスチナ和平の、を考えたのか、パレスチナをなくそうとしていたのかと。びっくりする話ですけども、やっぱこういうのが出てくるわけですね。それから、今はサウジの話ですよね。サウジの皇太子、31歳ぐらいの人ですか？あの人が、イエメンの内戦でイランと戦ってるわけですが、うまくいかなくて、アメリカに泣きを入れたんですね。もう撤退したいと。イラクを間に立てて、イランと話しつけてくれないかと。アメリカの言う、イランとの和解を飲むと。 こういう話ですよ。なんとついにイエメンの内戦でサウジがイランに負けたってことですよね。この非常に決定的な情報がメールの暴露という形で瞬時に世界に広がって、しかもそれがこの様々なメディアで報道されるわけですね。こうなってくると本当にその今やその金融市場が世界を動かす前に情報が世界を動かしてますね。政治家だとか企業の動きっていうのはそれに対応する形で、情報が出てきたことに対応する形で後ろからついてくると、なんかそんな感じですね。しかもまあ言ってみれば、その中で出てくる情報っていうのは、大体みんなが思ってた通りの情報で、行き詰まってんだろうと思ってるとか大体行き詰まってましたし、嘘ついてんだろうと思ってるとか大体嘘ついていたと。なんかあんまりこの国民の、というかまあ人々の、こう、期待を裏切らないっていうのかな。あまりに凄すぎて驚くってことなんだけど、まあ、黒が白に、白が黒にっていう話はない。やっぱり前々からおかしいと言われたものはおかしいし、ひどいと言われたものはひどいと。まあ、これははっきりとこう見えてくるんでしょうね。NHK なんかもおととい、昨日ですかね、731部隊のテレビを放映してましてですね、まあ、731部隊ってのは満州で行われていた人体実験で、まあ何やってるか秘匿するために全部その番号の名前に書き換えたんですね。で、731番って番号がついたわけですが、まあ石井中将たちが率いておりました軍医の一団というのが何をやってたのかというのはもうすでに明らかになっていると思いますね。様々な資料があちらこちから出てきていて、で、その彼らがやっていたその悪行というのが、まあ、詳細な論文になって、で、これをアメリカ側にこう渡したらですね、免責になったと。で、この資料はアメリカがよく読んで、で、今、この世界のですね、まあ、医学界のその功績の基盤の一つにもなっているというような話っていうのは、まあ、前々から、まあ、ごくごく普通にこう言われてたし、本人もある程度出てたもんなんですけども、改めてこの関係者の証言という形で出てくると、それはものすごい迫力がありますね。だから、こう、一般の人がごくごく身近に知るようになったっていうのはすごく大きなことで、やっぱりこの、まあ、日本も実はすごいことやってたんですよと。で、これだけじゃないですからね。まだまだいろんなことがあるんですけども、やっぱりそういうものがこう出てきたときに、人々はやっぱり冷静に一旦なりますよね。一体これは何なんだと。現状についても歴史についても。で、その上でこう考え直すということができるようになるわけで、まあだからその時は、こういろんな意味で、まあ国がひっくり返ったりして大変なんですけども、まあ逆にその情報を隠したまま、変なことが続いていくっていうよりは、やはりもうダメなものはダメで作り直さないといけないということにまあなって、で作り直していく。そっちの方が最終的にはうまくいくんでしょうね。矛盾もですね、あんまり極限まで行ってそれが弾けると、それはすごいことになりますから、まあそのギリギリ手前ぐらいのところで弾けてですね、立て直しに入った方がそれは絶対後のことは楽だと思うんですね。で、同時にこの情報を見てると一つの大きな特徴が見えると思いますね。やっぱりそれはその、なぜ隠したのかっていうときに、やっぱりその二枚舌三枚舌はどうしても隠したいって思いがあるんですね。あれやっぱりこの西洋人たちの、まあイスラムもそうですけど、まあ彼らのものすごく大きな特徴ですね。今のその安倍内閣だってそれ、もう隠すことばっかですよね。だから実際はこうなんだけど、こう隠すということを、ま、決めて、で、その通り隠してるわけですね。だからみんなで防御して隠してるわけだけども、二重基準、三重基準っていうのがあるからこうなってるわけですね。国民に対してはこういう。株主、消費者に対してはこういう。でも本当のことはこうやると。全部こう基準を変えていくつか作ってあるわけですね。だから実際にはもうその段階で、普通に物事が進まなくなってるわけですよ。嘘をつかないと組織の運営、国の運営ができない状況になっているというところが、これがまず最大のポイントですね。だからその嘘をついてでも、こう、まあなんか組織を延命させようとすると、それが言ってみれば迷路の入り口と申しますが、地獄の入り口になってくるわけで、嘘に嘘を重ねなければならなくなっていって、で、最後にこの全部嘘がバレて、本当は何にもないんだよということが分かっちゃうとかですね。まあ、そんなことにこうなっていくわけですね。ですから、まあ、この、悪いとか問題だってことはやっぱ気がついてるんですね。だからこの嘘を隠すということをやっていて、 だからやっぱりこう両親の呵責というものがやっぱり中にはあるんでしょうね。俺こんなことやって何が悪いと言うんならそれ隠す必要ないですからね。やっぱ隠したってことはそれは本人が問題だと思ってるってことなんでしょうね。ですからまあこれからの時代は本当にこう頭心腹の腹が大事だというのはこのところで、二重基準三重基準というのはこれは全部頭でやるわけですね。表帳簿と裏帳簿の切り替えみたいなもんですから、巧妙に頭で考えて、でこれをやってなきゃいけないんだけども、腹に落とすってことになったらこれは一本ですから、それはやっぱりその裏も表もない、一本になるわけで、だからそういうこう頭で考える世界とは違う世界が見えてくるのはこう腹で仕事をするっていうことですね。だからやっぱりこの、まあ、情報が明らかになって消えていくものの中には、腹が据わらずにでたらめやってたからっていうものが多分結構あるんだと思うんですね。腹を据えて問題を正面突破していけば解決ついたんだけども、そういうこのまあ決断力がなかった、昇進翼々としていた、あるいはものすごくこの欲が深すぎたというようなことですね。こういうのがあると二重基準三重基準ってことになってきますから、最後は全てがついつまわなくなってくるわけで、まあそれで果ては戦争をやってみても結局勝てないってことになれば、それで終わっちゃうわけでありますから、まあそんな風に考えると、こうよほどこう腹を据えてやらないとこれからは何事もうまくいかないと。とにかく情報がこれだけ出やすくなるっていうのは、これどこでも同じだと思うんですよね。国家の中枢を決める情報がこうやってスパーンと出てくるわけですから、それはだからもしこういう情報リークっていうものがですよ、なければですよ、それはこの3年ぐらいのこの世界の変化は起きてなかったんじゃないですか、これ。ね、今までとあまり変わってなかったかもしれませんですよ。イギリスの EU 離脱はなかったかもしれないし、アメリカでクリントンが引き続き大統領になってたかもしれませんしね。引き続きって意味は変な言い方ですが、実質的には戦争屋の親分が、クリントンですからね。まあ、表と裏の両方の代表をやるという意味で、クリントンがまた大統領なんていう意味ですよね。まあ、そうなってた可能性もありましたんで、やっぱりこの思いもかけないところから変化が来たなと言っていいと思いますね。それからこの同時にこの情報がこうやって出揃っちゃった後見ると、しょうもない奴らばっかりってことですよね。本当にその戦争屋にしろ企業の、政治家にしろ企業の、大企業のトップにしたって、まあ、大抵はしょうもない奴だってことですよね。なんでこんな風にやってんだろうなと。でたらめ放題やってるなと。もっと最初からまともにやればいいじゃないかと。ところがそれができないで、でたらめにでたらめを重ねたってことだから、やっぱりなんかこれは、一つのやっぱりお金の時代っていうのの結末なんでしょうね。このお金の時代っていうのは、いろんな意味でこの、目先のこの安逸さっていうものを求めて皆さん動いていきますから、やっぱりそれは難しいことは考えない方がいいし、欲は深い方がいいし、楽しい方がいいと、まあ、だんだんそうなっていくわけですね。だから結局のところ、まあ、法律でも何でも作り変えちゃういいやってことになると、どんなデタラメも通っちゃうでしょう。でもしかしこれ大自然が非常に厳しいとか、ね、それこそ戦争で生き死には勝ってるとかいう時には、それはそんなの通りませんからね。やっぱりだからある種の平和があって、平和ボケの中で何重基準なんてものがあって、まあそれで安易にやっちゃうってことだと思うんですよね。結局アメリカは世界で戦争してるけども、アメリカの国内で戦争起きてなかったわけですよね。だから戦争屋の連中はのんきにやってたわけですよね。ここがだから最大のポイントで、だからやっぱりある種の平和ボケっていうのが後ろにあったんだと思うんですね。で、本当にその命がけのこの情報っていうのは、いつの時代もあるわけですけども、結局その、本当のこの命がけの話っていうのは、なるほどそうかと思うのは結構あるわけですよね。なるほど、こうやって問題を解決したのかと。これはすごいことなんで、よくまあこんなその発想ができたなと思うのはよくあるわけですね。まあ、明治維新前後のこともそうだし、太平洋戦争前後のこともそうですね。ところがどうでしょうかね。ケネディの暗殺ぐらいからかな。なんかその出てくる話、一体これは何なんですかと。ただの腐敗じゃないんですかと。いうような話が増えてきたような感じがするんですよね。なんて言いますか、こう、まあ、ある意味でこう平和になってくると、人々が隠す問題っていうのはですね、実にくだらない話になってきて、 で、そのうちものすごいわがままな話になってくると、なんかそんな状況だ、じゃなかったかなと思うんですね。でもこれ変わっていくんだと思いますよ。北朝鮮だってあれ油断はできないと思いますよ。あの国は結局軍国主義でやってんだから、戦争に勝つっていうことを最後の目標にしてるはずで、だから負けない戦争はしないけども勝つ戦争はするんじゃないですか。だって朝鮮戦争まだ終わっていませんからね。で、いつもだから、まあ、ああいうその国を見ていてもですね、経済の物差しだけで考えると、未開国だから戦争は勝てないとか、結構多くの人言うんですが、それを言ったらベトナム戦争、アフガン戦争、イラク戦争、シリア戦争で、アメリカは負けるはずがなかったですもんね。未開国であるかどうかっていうのは別に戦争の勝ち負けとあまり関係なくてですね、武器をどういう武器使うかってあまり関係ないですね。今言ったような国々でアメリカ見事に負けてるわけですね。だから戦闘には勝っても戦争に負けるって言葉はよくあるように、戦争に勝つのはなかなか大変なことですね。だからそうなった時に、北朝鮮はこの戦闘に勝つよりも戦争に勝とうとしてるんでしょ。それはなかなかすごいことを考えてる可能性あるし、あれロシアが後ろにくっついてるんだと思うんですね、しっかりとね。だからああいうところはやっぱり慎重に構えていかないとなかなか難しいと思いますね。まあでもなんかやはりそのどう見ても西側の方が今までのこの二重基準三重基準がバレてぐずぐずになっていくと、で向こうは昔から気張ってですね、ああやってその食うものも食わずに頑張ってると、それはなんか今ある意味で言うと一番バランス的には危険な状況が始まってるのかもしれませんよね。結局金ボケの人たちが金がなくなった時ってもう何もなくなっちゃうじゃないですか。で、もともと何もないところで耐えてる人たちはまあそれが普通ですからね。まあそう考えると、この今、ね、どんどんどんどん相場も右肩下がりになってますけども、まあこの行く先は、やっぱりこの金ボケの時代の終わりを象徴する何かが次々起きていくんじゃないでしょうかね。だから、まあやっぱりその、本当の意味での人間力が出てこないと、この先うまくいかないんでしょうね。まあ情報がこう明らかになって、世の中が明るくなって、こう見えてきたと。で、見えてきたから、じゃあどうするんだっていうことは、いよいよこれ腹をくくってやらなきゃいけないという、そういう時代の到来だと思うんですよね。だからこの日本なんかもそうでしょ、こう理屈ばっかり言ってですね、なんか昔の中国共産党みたいだとかよく言われるわけですけども、何にもしてないじゃないかと。ね、何か言えばとにかくなぜできないかの説明しかしないと。なんかおかしいですよね。で、やっぱりでもこういうのが、なんか最後情報が暴露するとみんないなくなっちゃいますから、さあ、じゃあ、立て直すってことになると腹据えていくしかないですよね。まあ、そういう人たちが多分これから何かの契機に出てくると思うんですよね。で、その転機が、まあ、いくつかあって、それでこう人が入れ替わるということで、それは多分日本だけじゃなくて世界中そうだと思うんですね。だからこう、金の理屈だけではこう、見えない部分っていうのがこれからものすごく重要になってくるんじゃないかな。まあ、そういうものがあって、明るくなった世界がこう変わっていく。そこまで至るプロセスの中で情報がこう次々出てきて、障害物を取り除いていくという、まあそんな流れなんじゃないかと思うんですね。まずそれにしても本当にインターネットなんてまだ普及し始めて20年ちょっとでありますけども、まあなんか一瞬の出来事のようですよね。ほんの一瞬のテクノロジーのこの進歩というものが、まあこれだけ世界を変えたっつんだから、まあそれは奇跡的なことだと言ってもいいかもしれませんね。なんでこんな、ね、道具がこんな風に世界を変えられるんだろうかっていうのは考えてもよくわからないかもしれませんね。でも同時にやっぱりこの、インターネットっていうのは共感の力ってあるじゃないですか。人々が共感をしてその共感の輪というものが世界に広がるという、そういう部分がすごく強いわけでありますね。だからまあ情報が明らかになり、人々の共感の輪が世界に広がる、まあそれは非常にそれは素晴らしいことだと思いますね。だからやっぱりこの共感の輪に反するものというのは、だんだん排除されていく。もちろん人によってね、その共感の中身は違いますから、いろんなこの層を成しているわけですね。一つの全部の共感の輪というよりも、大きな、いくつかの層を成していて、その層の中はさらに小さくなっている。小さな層に分かれているということですから、まあ全部で一つわけじゃないんですけども、まあ、やっぱりこの相対的に、まあ、より明るいところとより暗いところありますから、それはやっぱりより明るいところの方がだんだん元気になっていくんでしょうね。なんかもうそうやってものすごく大きな、こう、大自然の営みみたいな形で、地球全体が今変わりつつあるのを感じますね。だからやっぱりそういう情報が、こう、光を照らす中で、 それを踏まえて、このものすごい難局をどう、こう、やっぱ変えていくのか。まあ、その腹を据えた人が各地に出てくる、いろんな組織に出てくることが、これからものすごく重要なことだと思いますね。そこが今度出てくるきっかけがおそらくですね、年内から始まって、来年はそれが本格的に形になると、そんな展開じゃないかなと今感じております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、情報が世界を明るくするということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。